物見の塔研究用2026年5月号。この記事は7月6日から12日の期間に研究します。聖書の原則が大切なのはどうしてか。主題の聖句、理性を働かせて神聖な奉仕をする、ローマ12章1節。98番の歌、聖書は神の言葉。ポイント、聖書の原則とは何でしょうか。聖書を読んでいるとき、どんな風に原則を探し出せるでしょうか。
1から2節の質問。あ、聖書はどれほど古い本ですか。質問い、聖書が今でも役に立つのはどうしてですか。
聖書はとても古い本です。3500年ほど前に書き始められ、2000年ほど前に書き終えられました。聖書には神の言葉が書かれていて、それは今でも役立ちます。ヘブライ4章12節。たくさんの人が聖書がためになるということを実感しています。そんなに古い本が現代でも役に立つのはどうしてでしょうか。二つの大きな理由があります。一つ目に、聖書には誰よりも賢い、生きている神の考えが書かれているからです。テモテ第一、四章十節。二つ目に、不変の原則が載っているからです。時代や状況に左右されず、すべての人に役立つ原則です。
三節の質問。この記事ではどんなことを考えますか？
では、そもそも聖書の原則とは何でしょうか？それが私たちにとってとても大切なのはどうしてでしょうか？聖書を読んでいるとき、どんな風に原則を探し出せるでしょうか？イエスは原則を考えることの大切さをどのように教えたでしょうか？この記事ではそういうことを考えます。聖書の原則とは何か。
4節の質問。聖書の原則とは何ですか？
聖書の原則とは、エホバが決めたルールの根底にあるもので、そこからエホバの考えが読み取れます。ルールの背後にある理由とも言えます。ルールそのものが原則になっている場合もあります。とはいえ、原則はルールよりもはるかに優れています。ルールは、特定の状況や場面に応じて作られるものなので、適用範囲が限定的です。それに対して、原則はいろんな状況で応用が効くものです。ルールは変わることがありますが、原則は不変です。
5節の質問。原則とルールの違いをどんな例えで説明できますか？
原則とルールの違いを例えで考えてみましょう。お母さんが小さい子供に、コンロに触っちゃダメよ、と言うとします。これはルールです。では、このルールの背後にある考え方、つまり原則は何でしょうか。熱いものに触ると火傷するから危ないというものです。これは別にコンロに限ったことではなく、アイロンやストーブなど熱いもの全般に当てはまります。家の中でも、他のどんな場所でも変わりません。子供は大きくなるとコンロを使って料理するようになります。とはいえ、やはり火の扱いには注意しなければいけません。ルールは変わりますが、その根底にある原則は変わらないということです。
母説に関する写真。母親と息子がキッチンで料理をしている。1、母親が幼い息子にコンロに触らないようにと注意している。2、数年後、母親の横で息子がコンロを使って料理している。キャプション。ルールは変わることがあっても、根底にある原則は変わらない。
聖書の原則が大切なのはどうしてか。
6節の質問。あ、エホバは聖書を通して何を与えていますか？質問い、エホバはどのように私たちの主体性を重んじていますか？
エホバは私たちを愛していて、守りたいと思っているので、具体的なルールを与えています。でもそれだけでなく、聖書を通して、ルールの根底にある原則、つまりエホバの考えを理解できるようにも助けてくれています。そういう原則のおかげで、はっきりしたルールがない分野でも、正しいことをしたいという気持ちに沿って、いい判断ができます。エホバは私たちの主体性を重んじて、自分で考えて決められるようにしてくれています。エホバを愛し、エホバの基準を大切に思っていることが現れた判断をしてほしいと思っています。
7節の質問。聖書の原則をきちんとつかむことが大切なのはどうしてですか？例えで説明してください。
聖書の原則がどんな風に役に立つか、例えで考えてみましょう。道路標識の中には、制限速度や一時停止など、明確なルールを示すものがあります。無視すると罰則が課されます。一方で、危険を警告する標識もあります。路面が滑りやすいとか、動物に注意といった標識です。ベテランのドライバーはそういう標識を見たら、状況に合わせて慎重に運転します。雨や雪が降っていたらスピードを落としたりもするはずです。私たちクリスチャンも聖書ではっきり禁じられていることを避けるようにします。でもそれだけでなく、危ない目に遭いかねないようなことにも気をつけます。そうやって危険を察知して上手に対応するには、原則、つまりエホバの考えをつかんでいることが大切です。
7節に関する挿絵。夜、曲がりくねった山道を車が走っている。警告の標識がヘッドライトに照らされている。キャプション。聖書の原則は、危険に気づかせてくれる道路標識のよう。8節の質問。ローマ12章1、2節からすると、聖書の原則を探すようにすれば、どんな力が身につきますか？
聖書の原則を見つけてそれを生かすことには、別のメリットもあります。エホバの考えを汲み取る力が育っていきます。聖書を読むときは、こんな風に考えるようにしましょう。ここから何が学べるだろう？エホバはどうしてこれを聖書に書かせたんだろう？このことをどんな風に役立てられるだろうか。こうやってよく考えながら聖書を読めば、理性を働かせていることになり、神の良い意志、喜ばしい完全な意志を見極められるようになります。つまり、エホバの気持ちや好き嫌いがわかるようになるということです。ローマ12章1、2節にはこう書かれています。
そういうわけで、兄弟たち。神の思いやりに基づいて皆さんに強く勧めます。自分の体を生きた犠牲、神に受け入れられる聖なる犠牲として差し出してください。理性を働かせて神聖な奉仕をするのです。そして今の体制によって形作られるのをやめてください。かえって考え方を新しくすることによって自分を変化させましょう。それは神の良い意志、喜ばしい完全な意志を見極めるためです。
脚注。クリスチャンは複数の原則を慎重に考えます。そういう原則がどんな風に関連し合っているのか、今の自分の判断にどう影響するのかを理解するようにします。そうやって理性的によく考えると、エホバに喜ばれるバランスの取れた判断ができます。一世紀にクリスチャンになったユダヤ人にとって、こういう考え方を身につけるのは大変だったはずです。それまでは、伝統や細かいルールに従っていたからです。9節の質問。原則を生かしていくと、他にもどんないいことがありますか？
原則を生かしていけば、クリスチャンとして成長できます。エホバの好き嫌いが分かってくると、エホバの考えに沿った判断ができるようになり、エホバとの距離がどんどん近くなっていきます。ヘブライ5章13、14節にはこう書かれています。
未だに乳を飲んでいる人は皆、幼い子供であり、 神の正しい言葉をよく理解していません。一方、硬い食物は十分に成長した人のためのものです。そのような人は、使うことによって識別力を訓練したので、正しいことも悪いことも見分けることができます。
小さい子供には、細かい規則やルールがたくさん必要です。それがないと、いろんな場面でどうしていいかわからなくなるからです。そして、子供は怒られたくないので従うかもしれません。でも、エホバは私たちを子供扱いするのではなく、一人前の大人として扱ってくれます。私たちがエホバの願いに沿って賢い判断ができると信じています。私たちがその気持ちに応えるとき、エホバはとても喜んで笑顔になってくれます。どんな風に原則を探し出せるか。
十節の質問。聖書の原則をどんな風に探し出せますか？
原則を探し出すためには、聖書の読み方が大切です。聖書を読むとき、次の二つのことを考えるようにしましょう。学べることと、特定の規則やルールの背後にある理由です。そんな風にして聖書を読んでいくと、エホバの考え方や気持ちがよくわかるようになっていきます。エホバの考えをつかむには、他にも大切なことがあります。祈ることと、考える力を伸ばすことです。次のように考えてみましょう。エホバはどうしてこのルールを作ったんだろう。エホバがこれを嫌っているなら、あれについてはどう思うだろう。この聖書の記録から何を学べるだろうか。自分にどう活かせるだろうか。学べることと、ルールの根底にある理由を探し出すようにすれば、判断力が磨かれていき、エホバの考えに沿った決定ができるようになります。
11節の質問。イエスは山上の水訓で、聖書の原則の見つけ方をどのように教えましたか？
イエスは山上の水訓で原則の見つけ方を教えました。3つの例を考えてみましょう。どの例でもイエスはまず、エホバが作ったルールとして、律法を引き合いに出しました。それから、その律法の根底にあるエホバの考え、つまり原則を教えました。イエスが教えたことをよく考えると、そういう原則を現代でも応用できるということがわかります。
11節に関する挿絵。イエスが木の下に座り、弟子たちを教えている。キャプション。イエスは山上の水訓で、ルールの根底にある原則の見つけ方を教えた。12節の質問。マタイ5章21、22節に出てくる律法の根底には、どんな原則がありますか？
マタイ5章21、22節にはこう書かれています。
あなたたちは、古代の人々がこう命じられたのを知っています。殺人をしてはならない。殺人を犯す人は法廷に引き出される。しかし私は言います。仲間に対して憤りを抱き続ける人は皆、法廷に引き出されます。ひどく侮辱的な言葉を仲間に言う人は、最高法廷に引き出されます。また、どうしようもない愚か者という人は、火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。
殺人をしてはならないというこの律法の根底には、どんな原則があるでしょうか？エホバは人を憎まないでほしいと思っているということです。言葉や行動で憎しみを表すことはもちろん、心の中でも憎しみを持たないでほしいと思っています。イエスがここで言っていたのは、実際に人を殺さないとしても、仲間に悪感情を持ち続けると律法を破りかねないということでした。もし仲間に対して憤りを抱き続けたり、ひどいことを言ったりするなら、根底にある原則に反していることになります。そういう憎しみの気持ちは、殺人につながることがあるからです。
13節の質問。マタイ5章21、22節の原則をどんな風に応用できますか？
マタイ5章21、22節の原則を どんな風に応用できるか。誰かに対して怒り続けたり、恨みを持ったりしてはいけません。そういう気持ちは、やがて言動に現れてくるからです。悪口を言ったり、噂話を広めたりすることになるかもしれません。イエスがこの原則を教えた当時、インターネットもブログも SNS もメッセージングアプリもありませんでした。でも、この原則を応用すれば、そういうテクノロジーの使い方についてもいい判断ができます。そういうものを使って人を悪く言ったり、傷つけたりするようなことは絶対にしたくありません。
12から13節に関する写真。1、殺人をしてはならないという聖書の原則。2、2人の姉妹が噂話をしている。そばで聞いている姉妹が嫌な顔をしている。キャプション。殺人をしてはならない。14節の質問。マタイ5章27、28節に出てくる律法の根底には、どんな原則がありますか？
マタイ5章27、28節にはこう書かれています。
あなたたちはこう命じられたのを知っています。姦淫をしてはならない。しかし私は言います。女性を見続けて情欲を抱く人は皆、すでに心の中で姦淫をしたのです。
姦淫をしてはならないというこの律法の根底には、どんな原則があるでしょうか。エホバは、性的不道徳だけではなく、それにつながる考えも憎んでいるということです。イエスは、既婚の男性が妻以外の女性を不純な動機で見続けるとしたら、もう罪を犯したも同然だと言いました。それで私たちは、どんなに大変だとしても、不道徳な考えを振り払わなければいけません。既婚であれ独身であれ、そういう努力をするのは大切です。
15節の質問。マタイ5章27、28節の原則をどんな風に応用できますか？
マタイ5章27、28節の原則をどんな風に応用できるか。良くない考えが頭に浮かぶとしても、不道徳なことを考え続けたりしてはいけません。どんな形のポルノもきっぱり避けます。見るだけなら問題ないとか、これはあからさまなポルノではないから大丈夫だ、などとは考えません。もちろん、イエスの時代には電子機器も映画も写真もありませんでしたが、イエスが教えた原則から、いかがわしいものをエホバがひどく嫌っていることがわかります。セクスティングやオンラインセックスもエホバは嫌っています。結婚しているなら、結婚相手を裏切るようなことは決してしないようにします。既婚でも独身でも、クリスチャンはみんな、この原則に沿って性的不道徳につながるようなものは一切避けます。
14から15節に関する写真。1、姦淫をしてはならないという聖書の原則。2、兄弟がスマホからアプリを削除している。キャプション、姦淫をしてはならない。16節の質問。マタイ5章43、44節に出てくる律法の根底には、どんな原則がありますか？
マタイ5章43、44節にはこう書かれています。
あなたたちはこう命じられたのを知っています。隣人を愛し、敵を憎まなければならない。しかし私は言います。敵を愛し続け、迫害する人のために祈り続けなさい。
隣人を愛さなければならないというこの律法の根底には、どんな原則があるでしょうか。エホバは、すべての人を隣人と見て愛してほしいと思っているということです。イエスの時代のユダヤ人たちは、この律法を間違って解釈し、敵を憎んでも良いと考えていました。でもイエスには、エホバが言いたかったのはそういうことではないと分かっていました。エホバは私たちに、人種や国籍に関係なく、すべての人を大切にしてほしいと願っています。
17節の質問。マタイ5章43、44節の原則を、どんな風に応用できますか？
マタイ5章43、44節の原則を、 どんな風に応用できるか。私たちは隣人を愛しているので、戦争や紛争に関わりません。また、人種、国籍、宗教が違う人にも親切に接します。さらに、自分や自分の大切な人を傷つけた人のことも気持ちよく許すようにします。
16から17節に関する写真。1、隣人を愛さなければならないという聖書の原則。2、市場で夫婦が違う人種の男性にいつまでも幸せに暮らせますの冊子を見せている。キャプション。隣人を愛さなければならない。
根底にある原則をいつも意識する。
18節の質問。あ、これからもどんなことを意識していきたいと思いますか？質問い。次の記事ではどんなことを考えますか？
エホバは私たちに原則を教えて、エホバの考えに合わせて判断できるようにしてくれました。そうやって、私たちを子供扱いするのではなく、一人前の大人として扱ってくれています。それで、何かを決めるときはいつでも、エホバが何を望んでいるかを見極めましょう。エフェソス5章17節。単に罰を受けたくないからではなく、エホバを心から愛しているので、エホバはどうして欲しいと思っているんだろうと考えながら決めるようにします。賢い選択をするために、エホバは別のものもくれました。良心です。次の記事でそのことについて考えます。何を学びましたか？聖書の原則とは何ですか？原則とルールにはどんな違いがありますか？イエスは山上の水訓でどんな原則を教えましたか？95番の歌。光は明るさを増す。記事の終わり。